岡山市議会だより、平成25年2月1日冬号。お届けします、議会の動き。発行、岡山市議会。編集、議会運営委員会。2月1日号の主な記事をお知らせします。11月定例市議会。1、議長挨拶、101ページ。2、議決のあらまし、102ページ。3、議会トピックス、103ページ。4、常任委員会審査から、103ページ。5、個人質問、105ページ。6、皆さんと市議会、108ページ。7、市議会日誌、108ページ。8、土井議員請求、108ページ。9、次回臨時定例市議会の開催予定、108ページ。10、編集後期、108ページ。以上で主な記事のお知らせを終わります。1、議長挨拶。地方分権の進展と議会改革。市民の皆様には、平素から市議会に対し温かいご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。近年、地方分権の進展が加速される中、地方公共団体の果たすべき役割が大きくなっており、二元代表制の一翼を担う議会に課せられる責務もこれまで以上に重要になっています。市議会では市民の皆様の声を届ける役割をしっかりと果たすことはもとより、積極的に政策提言を行うとともに、本会議をはじめ議会における議論が分かりやすく身近に感じていただけるよう、引き続き議会改革に取り組んでまいる所存であります。本年、岡山市は政令指定都市に移行して5年目を迎えますが、与えられた権限財源を活用して安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、全力を傾注してまいりますので、なお一層のご支援を賜りますようお願いいたします。岡山市議会議長、則武信弘。2、議決のあらまし。12億2790万円余の補正予算を可決。平成24年11月定例市議会に市長が提案した議案は104件、予算案8件、条例案50件、その他46件でした。初日に職員の給与を改定する、岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、他4件の議案を原案可決承認しました。最終日の評決では、岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、一部の議員から反対がありましたが、すべての議案を原案可決同意しました。これにより、補正予算額は、一般会計5億5120万円余、特別会計6億7262万円余、事業会計407万円を合わせた12億2790万円余の増額となり、予算総額は5099億788万円余となりました。その1、主な議案。平成24年度岡山市一般会計補正予算第4号。岡山市の所有する施設の耐震化事業などの財源として活用するための公共施設等整備基金積立金2億5000万円。福祉ジョブサポートスペース岡山を設置するための生活保護受給者就労支援事業164万円。市が管理する地下道へ道路冠水警報表示システムを設置する交付金、道路新設改良事業2000万円。消防ヘリ桃太郎に高度な医療機器を搭載し整備するための医療施設等機能強化事業1024万円余を含む総額5億5120万円余の増額。岡山市ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援のための住民基本台帳事務の取り扱いに関する条例の一部を改正する条例の制定。児童虐待の被害者などを保護するための措置を加えるなど。岡山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定。総合病院岡山市立市民病院及び岡山市立瀬能病院の地方独立行政法人化に伴い、地方独立行政法人移行準備病院会計を平成25年度から設置する。 岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定、正田サッカー場を設置し、使用料を定める。地域主権改革一括法の施行による条例の制定等、施設の設備及び運営などの基準について所要の措置を講ずるため、28の条例を制定、一部改正及び廃止する。用語解説1、地域主権改革一括法、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律のことで、基礎自治体への権限移譲と義務付け、枠付けの見直しなどをするもの。用語解説終わり。その2、陳情の結果。採択した陳情5件。1、介護保険事業所等の運営基準及び岡山市の高齢者保健福祉行政について。2、介護保険事業所等の運営基準及び高齢者保健福祉行政に関する意見書の提出について。3、あゆもどきの産卵場所の確保について。4、岡山市内小中学校支援学級へのエアコン設置について。5、岡山市公立保育園への入園基準等について。不採択とした陳情6件。1、国民医療と国立病院の充実強化に関する意見書の提出について。2、介護職員処遇改善加算の継続拡充等を求める意見書の提出について。3、生活保護基準の引き下げをしないことなどを求める意見書の提出について。4、介護保険法に関する条例制定にあたり、65歳以上の非課税の障害者世帯には自己負担が生じない条項を求めることについて。5、岡山市の就学前教育・保育の在り方について、素案を拙速に確定して実施を決めるのではなく、子どもの育ちが保障され市民のニーズに応える子育て支援策の充実について。6、地域医療と国立病院の充実強化について。その3、20件の決算を認定。平成23年度の一般会計、12特別会計、5企業会計の計18件の岡山市の決算、及び平成23年度わけあかいは共同コンポスト事務組合会計歳入歳出決算、平成23年度三鴨川環境施設組合一般会計歳入歳出決算については、一般会計など4件の決算について一部の議員から反対がありましたが、いずれも認定しました。その4、可決した意見書1件。ウルトラオーファンドラッグ開発支援の法整備を求める意見書。その後、可決した決議1件。2020年オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の東京招致を求める決議。3、議会トピックス。海外調査レポート。欧州行政視察訪問団。平成24年9月29日から10月6日の日程で、12名の議員が持続可能なまちづくりをテーマに、ドイツ・オランダの都市の調査を行いました。その一部を掲載します。その1、環境エネルギー政策。ドイツ・フランクフルト市は、2050年までに原子力発電や環境に影響を及ぼすエネルギーを使わず、100% 持続可能なエネルギーへと転換するという目標を掲げています。市の環境エネルギー化が中心となって、市民に対しても具体的な省エネルギー対策を提案するなど、エネルギーの消費を抑えた街づくりを進めていました。その2、高齢者福祉政策。オランダ・アルメレ市のデ・トーンラデルは、55歳以上の介護が必要と認定された方を対象とした高齢者福祉施設です。入居者による厳しい評価制度によって国からの補助金の増減なども決定されるため、様々な工夫で入居者の満足度を高めており、入居者から高い評価を得ていました。その3、環境型まちづくり。オランダ・アメルスフォールト市のニューランド地区では、5000件の住宅のうち500件にソーラーパネルが設置されています。学校や施設の屋上にもソーラーパネルを設置することで、 再生可能エネルギーの使用を積極的に進めていました。その4、自転車社会のまちづくり。オランダ・ハウテン市は車の利用を制限し、自転車の利用をまちづくりのコンセプトにしています。二酸化炭素の削減など環境面でも成果を上げることができる安全で人に優しい街として整備されていました。4. 常任委員会審査から。審査の過程で特に議論となった点について委員長報告の用紙を掲載。その1、総務委員会。学校施設整備工事、足森地区における入札。1回目の入札で参加した2社がいずれも許容価格に達しなかったため、落札者が決定せず再入札になった。委員、担当課の予算要求に対して財政局が査定をし予算額を下げたためか、予算を執行する担当課との連携は取れているのか、今後このような問題が起こらないように適正な価格で入札を執行してほしい。市、担当課の意見を聞き適切な予算措置を取ることは必要である。入札の不調は本来は起きてはいけないということをよく認識し、査定や契約事務を行っていきたい。その2、保健福祉委員会。児童福祉施設の職員配置基準。地域主権改革一括法の制定に伴い、児童福祉施設への入所者や利用者がより質の高いサービスの提供を受けられるよう、岡山市の独自基準を定めるもの。委員、保育士の数は今までの国の最低基準と変わっていないのか。市、保育士の人材確保が厳しい現状があり、職員配置基準を上げていくと受け入れることのできる子どもの数が少なくなってしまう。国を上回る基準を定めるのは非常に困難である。委員、保育士の確保が難しいからこの基準だというのは本末転倒である。今後国の制度を見ながら岡山市として条例を変えるのか、それとも条例はこのままで保育士の処遇改善や確保のために独自基準を検討するのか。市、今回の条例改正はあくまで最低基準を定めるもので、今後の社会環境の変化など状況を勘案しながら適宜判断していく。その3、環境消防水道委員会。ESD 推進事業の今後の取り組み。委員、議会としてどう関わり協力できるのか。市、まだ準備段階であり、仮称、持続発展教育、ESD に関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会の中で議論し、活動を本格化していく。これから進めていく内容を適宜報告し意見をもらう中で、議会へ具体的に協力をお願いする場面も多々出てくると考えている。水道敷設工事監督者、技術管理者の資格等に関する条例の制定。委員、一定年数の実務経験などで必ず資格が取得できるのであれば、人によって技術力に相当ばらつきが出ると思う。講習や実務経験だけで資格を与えていいのか心配である。市、施工基準に関するマニュアルがあり、水道の入り口から出口まで各部署がきちんと担当しチェックしている。工事終了後、通水する前には水質検査を行い、検査に通らない限り水は出さない。国も資格の取得を認めているので、条件を満たしているものは全て大丈夫だと考えている。その4、経済委員会。岡山市の農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区等に関する条例の一部を改正する条例の制定、他2件の議案が付託され、いずれも全会一致で原案の通り可決すべきものと決定した。その後、建設委員会。コミュニティサイクル本格導入へ。委員、街中のにぎわい創出のためにも、他にはない岡山市らしい特色ある取り組みが必要である。国連 ESD の10年最終年会合との連携も視野に、電動自転車の導入や、それに伴うサイクルポート、貸し出し返却拠点への太陽光パネル設置を検討してはどうか。また、実施時期については、平成25年度のできるだけ早い時期にしてほしい。市、実施内容は公募により選定する事業者からの提案が基本になるが、検討していきたい。ビットシティビルのパネル落下事故は天井全面点検を。委員、人命に関わる重大な事故であり、落下した部分だけを補修するのではなく、 市や第三者が立ち会い、天井を全面点検する必要がある。このような事故に対する施設管理者の責任は非常に重い。また、施工を行った特定建築者には二度とこのようなことが起こらないように強く要望するとともに、点検結果や今後の対応についてきちんと報告してほしい。市、今回の事故を重く受け止めている。指摘を踏まえ、市の立ち会いのもとに天井全体の点検を行い、特定建築者に再発防止を強く求めていきたい。用語解説2、特定建築者制度。施工者自らが行うことが原則である市街地再開発事業の施設建築物を、施工者以外の者が施工者に代わって建設し、権利返還計画の定めにより、自ら建設した建築物の保留証を取得する制度。この制度により建設される施設建築物を特定施設建築物、特定施設建築物を建設する者を特定建築者という。用語解説終わり。その6、市民文教委員会。マサダサッカー場の使用料。マサダサッカー場を設置し、サッカー場とクラブハウスを利用する際の使用料を定めようとするもの。市、使用料は天然芝グラウンド1面1時間につき7000円、人工芝グラウンド1面1時間につき6000円など。クラブハウスについては使用する部屋により1時間あたり100円から400円となっている。今後、サッカー場を管理する指定管理者を選定する予定であり、実際の利用料金は、この度定めようとする使用料を上限とし、その範囲内で教育委員会の承認を得て指定管理者が設定することになる。委員、利用者にとっては安い方が使いやすい。指定管理者が利用料金を設定する際には、ぜひとも使いやすい料金設定になるよう配慮をしてほしい。市、利用料金設定の際には利用しやすい料金となるよう指定管理者へ伝えていきたい。